本日6月の28日時刻は23時5分をちょっと過ぎちゃったところでございます。すいませんね。タイムマシーム生放送開始でございます。ちょっとねスタジオのパソコンからユーストリーム配信で生放送をやっているんだけど、今日なんかこのパソコンが急にダダをこね始めまして、まあやりたくねえと、もうお前んとこのラジオなんてねやりたくないと、俺がなんでこのスタジオにいるのかと、ここでバンド練習をしている方々がね、このインターネットとかでこういろいろ曲のねなんか歌詞を検索したりとか、自分のホームページを更新するためにあるんだって。この間スタジオのポスターで見ちゃった、そういう風に。ここでネットラジオをやるために備え付けられてんじゃないんですよ僕は。ってことでちょっとパソコンの方の調子が悪くてですね、遅れてしまったんですが生放送開始でございます。今日はいきなし嬉しいお知らせがあります。なんとタイムマシームポッドキャスト登録者数、6月のポッドキャスト登録者数が1万人を超えました。ありがとうございます本当に。今総登録者数が本日6月28日の時点で6万6000人を超えてると、もう本当にありがたい。もうね、まあ数にこうやってこだわるのは良くないとは僕は思うんですけど、やっぱり喋っている人間としては素直にねたくさんの方に聞いてもらえるというのはすごく嬉しいですよ。本当にありがたい。だからやっぱりね、まあこういう節目節目で何回も僕は言いますけど、やっぱりふさわしいラジオ DJ になっていくべきなんだよね。やっぱりこう1ヶ月に1万人もの新しい方が聞いてくださるにふさわしい DJ、 それはもちろん技術的にも喋る内容的にもプライベートもどんどんそれにふさわしい DJ に僕はなっていくべきだと思う。というわけでガスが止まりました。我が家のガスが止まりました。実にラジオ DJ らしい。こないだ電話が止まりました。携帯電話が止まってそのすぐ後にガスが止まりました。違うんだよ、払えないわけじゃないんだよ、忘れちゃうんだよいつも。こないだちょっとねそのお家でまあねカップラーメンっていう、これまたラジオ DJ にふさわしいね超高級料理を食べようと思いましてね、あれはなんとお湯だけで美味しいラーメンが作れるっていう魔法みたいな料理なんですけどね、お湯を沸かそうとしたら火がつかない。おかしいなと思ったら元栓をずっと握ってるおじさんがいて、ダメだよ君払ってないからってずーっともうギューって握っちゃって、おじさんお願いお願い、3分間だけ使わせて、ダメっていうおじさんがずーっといるんですうちに。で携帯電話もね使おうとしたら隣でずっとあーっていうおじさんが、あーってメール打とうとしたらこう邪魔してくるおじさんがっていう、まあねダメだよね、ちゃんと払わなきゃダメっての分かってんだけどついつい忘れちゃうんだああいうものは。ところが当番組のAD 笠原さん、 AD 兼ミキサー兼プロデューサーの笠原さん兼僕の脳みそに電極をぶっ刺して全部僕の発言をコントロールする人、笠原さん。この笠原さんはなんと笠原さんは全て止められてると。あ、電気だけは動いてんだっけ、電気だけは動いてんだ、他のもの、あ、携帯もなんとか、他があらかた止まってるということで、僕はまあ、ガスは普段なかなか止まんないですよ。さすがにちゃんと払いますけど、今回はたまたまちょっとね、紙があるじゃない。払う紙がなかなかこう見つかんなくて、遅れちゃって、邪魔するおじさんが来ちゃって、ガス止めおじさんが来ちゃって、ずっと、ディフェンスをされて、台所の前でずっと抜けない、まあ、1対1のね、1対1のディフェンスをされちゃったわけなんだけど、笠原さんはしょっちゅう止まってるということなんで、今日はね、お金がないとき、まあ、僕はお金があって払わない場合ですけど、お金がどうしてもなくて払えないとき、一体どうやって生活をすればいいんだということで、生活、消費者生活センターの AD 笠原さんが来てくださってるんで、今日はなんか生きる術を聞きたいなと思ってます。AD 笠原さんです。
はい、よろしくお願いします。AD 笠原です。
どうも。
笠原さんちは、なんと、最近流行りのオール電化。
そうですね。
聞こえはいいけど、オール電化だということで。
オール電化ですね。はい。
電気だけは来てると。
はい。
ガスと水道が止まってる。
今止まりましたね。
ああ、素晴らしい。ストップザガス。ストップザウォーター。
ガス使わねえんだ俺。
そうなんだよ。笠原さんちはオール電化生活ですから、はい、電気しか使わないんだよね。
使わない。
いらないんだよ、ガスなんてね。
自宅にお風呂もないし。
そうなんです。新しい生活。これ、お風呂がないってみんな、あれで、わざとだよ。ね、お金がなくて、お風呂付きっていうアパート借りれないとか、そういうことじゃない。笠原さんはその気になれば、豊島区を借りれますから。
そう。
豊島区全部を借りれるような人間ですけど、あえてそこは、お風呂を自分家につけない。
つけないで。
そう、戦闘ライフだからね。
そうそうそう。やっぱり戦闘の方がエコだからね。
そう、エコだからね。素晴らしい。やっぱり毎日毎日お風呂を使っちゃうとなかなかね、そうそうそう、こう、エコで良くないからっていうところですよ。ね、ね、そうですよね。
そうそうそう。で、料理もしないからガスなんか使わないんだよ。
料理なんて笠原さんがするわけない。だって笠原さんの周りには常にメイドが20人ぐらい囲ってるからね。常に分身の術みたいな感じでメイドがうじゃうじゃうじゃうじゃ、常にいるからね。
そうそうそう。
ね。それはしょうがない。
ね。しょうがない。
ガスを使うことなんかないんだよね。
ないないない。
ガスガンとか使わないしね、笠原さんはね。
いらない、
いらないしね。どうなんですか？ AD 笠原さんは何かこう、
はい、
なんかこう、なんていうのかな、暮らしに役立つアドバイス。うん、なんか、まあ、
暮らしに役立つアドバイス、ね。
ワンポイントアドバイス的な、
そうですね。
NHK 的な、試して合点的なことをいろいろ聞いていきたいんですけど、
あ、
笠原さんちを紹介していくと、うん、あ、まあ今どういうところに住んでるかっていうところ、まず軽く。
あの豊島区 の,
豊島区 の,
あの6畳一間、うん、トイレだけついてる、うん、あの風呂なしのアパートですね。
トイレは共同、
トイレは、いや、個室にちゃんと、
あれは一人一人のやつなんだ。
それはあります。
あ、そうなんだ、はい、笠原さん的には共同でもよかったんだよね。
全然平気です。
だけど、まあ、はい、なんとかそこは一人一人、
はい、そうですね。 で、うん、ただ今水道が止まったんで
そうだよね。
そうそうそう、
あの水の力を、ウィンディーネが来てないんだよね。水の青年ウィンディーネの力を借りれない状況にあるわけだよね。あれとなるとトイレは、
ガコンって流したらそれっきりなんで。
だよね。あれ、
はい、
ガコンって音は、音だけはもらえるやつでしょ。
音だけは。
音だけは水道局からいただいてるでしょ。はい、ガコンの音は。
ガコンの音。
でもその後のジャーまではいただいてないわけでしょ。
ちょっと届かない。
届かない。届かないってなんだよ、お前。ってことは、どうすんの？
今コンビニ使ってます。
マジで？
そうそうそう。
何？じゃあその、あの、君の肛門をノックするわけじゃん。
そうそう。あ、来た。
来たって。
あ、来た。
トントントントン。すいません。
あ、来ちゃった、今日も来ちゃった。
すいません。
はい。
いいですか？後ろが疲れてるんです、後ろが。
あ、すいません。
笠原さんが昨日、はい、マックチキンとかいっぱい食べちゃったからでしょ？
はい、すいません。
後ろ疲れ、マックチキンもねえよ。ウォーターパウンダー食べちゃったからでしょ？疲れてるんですよ。お願いしますって来たら何？コンビニのわざわざ行くの？
行く行く行く。
で、コンビニのトイレで？
トイレで、すいません、トイレがまーすっつって。
でもさ、笠原くん、何？それじゃ大変じゃん、1日で何回も。
いや、俺、そんなに食べないから。
そうなんだよ。ちょっともうね、うん、もうほんとこれ全然貧乏とは話が違うんだけど、これみんなにちょっと、本当にみんなに聞きたいのがあって、笠原くん、AD 笠原くんって、一日に一回しかおしっこ行かないんだよ。
そうですね。
本当にこれマジで。多くて三回とかなんだよ、笠原くん。大体、朝と夜一回ずつ行って終わりなんでしょ？
まあ、平均すると大体。
で、一日の回、日も多いんだよね。
うんうん。
で、これちょっと相談というかみんなに聞きたいのが、俺最近神経性頻尿なんじゃねえのかって思うことがあったの。
あ、
はい、俺は、
言ってましたね。
もうこれ前の放送結構、まあ半年ぐらい前、もっと前の放送、1年ぐらい前の放送で多分言ってるけど、
ね、
俺は気になりなすとすぐおしっこ行きたくなる。ちっちゃい頃から。うん、で、これはなぜかっていうと、あの、楽しい時間の間を、おしっこ我慢に削られたくないっていうのが昔からあって、まあ、なんていうの？なんか、ま、楽しいお遊戯会とか、友達とどっか遊びに行くときに、電車乗ってるときとか、楽しいじゃん！友達とガム食い合いながら、ガム美味しい！ガム美味しい！
食べちゃダメだよ。
ガム食べる！ガム食べるよ！ガム超うめえ！俺、大人だったらガムと結婚すんな！ずりずりよ！っていう、あの幸せな、ガムオンザトレインの時間あるじゃん。あのみんなで楽しい。あの時間を削りたくないわけ。余計な意識で。だから、俺は、自分のことを保険頻尿だって呼んでんだよ。大してトイレ行きたくないんだけど、大して行きたくないんだけど、今行っとけば途中で行きたくなくなるだろうっていうことで、俺は割と、節目節目で行くわけよ。人生の節目節目。一日を人生で例えると、小学校卒業、中学校卒業、高校卒業、大学入学卒業みたいなところで、節目節目でちゃんとトイレに行っとけば、間のその楽しい学生生活は送れるじゃない。っていうことで、俺はトイレをよく行くわけ。で、だけど、それがあまりにも俺はなんか気にしすぎなんじゃねえのかと思って、ね、時々なんかすげえしょっちゅう行きたくなることがあるから、お医者さんに行ったんだよ。これは思い切ってお医者さんに行ってみようと思って、お医者さんに行ったの。で、お医者さんに、珍しいじゃない、こんな若い年でその失尿器科とか来るのは。で、どうしたんですかって言ったら、いや、僕ちょっとトイレが近いんじゃないかなと思うんですよ。で、一日にどれぐらいなんですかって聞かれて、僕はそうですね、多い時だと一日に8回とか行きますね。あ、それは全然健康ですよ。聞いてました？1日に8回、それはね、全然健康なのよ。 医学的には10回以上行かないと頻尿って言えないんだって。だからなんか治療もねえよみたいな、治療も何もお前は普通だよってすげえ言われ、すげえ半笑いなぐらいな感じで、いや なんてことないよそれみたいなことすごい言われで、俺はなんとか認めてほしいわけ。違うんですよ、違うんで、あの本当にそれで結構気になってるってアピールを出しても全然相手にしてもらえなかったの。でも帰り道にそれはあの先生のなんか優しさというか、お前それでまた俺が今日病気だって言うとお前余計気にするんだろうってことだった。でもそれ気づいちゃダメじゃん、それ気づいちゃダメなんですよと思ってたんだけど、最近理由が気づいて、笠原くんが一日に一回とかしか行かねえせいなんじゃねえのか。
言いがかりだよ、それ。
それ、ワープ的なことじゃないよ。ワープ的な AD 笠原くんの尿が俺の膀胱に旅の扉を通して、ワープ候補してるわけじゃないよ。AD 笠原くんと一緒に遊んだりするわけですよ。うん、別にな、朝から夜までとか普通に遊んだりするじゃん。
ね、
俺たちって本当にね、愛し合ってますからね。相思相愛でございますから。ブエね、笠原くんとはだってさ、朝の8時集合して夜の10時までとか遊ぶ機能あるじゃん。で、そういう時に、AD 笠原くんは、朝、その集まって、じゃあちょっとトイレ行ってくるわって一回行ったら、もう夜の10時まで行かないんだよ、一回も。で、そうなってくると、だんだん俺は何なんだって話になってくるの。俺、その間に4回とかトイレ行くと、あれ、俺すっげえチキンじゃねえの、これ。俺の腎臓すげえパワフルなんじゃねえのみたいな気になってくるわけ。で、それを、その生活をもうなんだかんだり4年間ぐらい。
そうね。
私たちってもう4年じゃない、私たちの関係って始まってから4年間ぐらい毎日続いてると、だんだん俺はなんかその俺じゃなくて尿なんじゃねえの、尿の中に脳回路があるような人間なんじゃねえの。あのそうだいたい AD 笠原くんとしか遊ばないからさ、そうなんだよ、そうなんだよ、みんなもねっていうことはあれですか、比べる相手が AD 笠原さんしかいないってことですかってなるけど、 AD 笠原くんぐらいしかいないからなんだけど、そうなってくるの。お前のせいで俺はなんか自分で分かんなくなって、お前もっとトイレ行け。
なんだそれ。
一日一回は絶対良くないよ。
だって
じゃあ俺に気を使って行って、俺に気を使ってあんま行きたくなくても行って、ちゃんと
ゃ分かった、
ちゃんと行って、
これからじゃあ3回ぐらいに
いやもう4回にしとこう、
4回にして
1回ぐらいはちょっと漏れそうとか言って。いや全然なくていいから、全然その状態になくていいけど言って、ちゃんと俺に
言ってかないと。
したら俺もなんかそれに乗っかってトイレ行けるな。俺女の子なのな、俺年頃の女の子なの、俺乙女なのな。え、別に AD かさなんてほっといて行けばいいじゃん。違うね、不安になってくるっていう、そういう何の話だよ、もう全然話したいことと違うことを喋っちゃったよ。
そうだ
よ。でみんなのツイートで全然健康だと思いますよ、すごい自信が持って、やっぱそうだよね、別におかしくないよね、
おかしくない、
だって笠原くんがおかしいって。まあ笠原くんが人間じゃないからね、そこ比べるのは確かにね、人の形をした粘土ですからね。粘土の中に電池と導線を入れてるだけだからね、基板が入ってねえからね、モーターすらないからね。
なんで動いてんだよ。
電池と導線と、あと何か。黒い液体。何か黒い液体、墨汁を垂らしてるだけだから、それで動いてるからね、そんで、笠原くん。トイレはな、コンビニなんだ。
コンビニ使ってます、今。
もう、はい、コンビニ行ってたら、24時間何でも手に入るとこであり、そうそうそうそう、トイレも使える
とこ。トイレもあると
。他なんか不便なこととかないの？
あと、米が炊けないじゃん。
まあ、ね、
水道がないから。
そりゃそうだ。お前生米食う人？
生米食う人じゃない。
どうすんの？
だから、うん、近くの公園行って、うん、水道あるじゃん。
あれはみんなのものなんです。
みんなのものだから僕が使ってもいいじゃん。
あれはお前一生懸命走った子が擦り傷をして、それを洗い流すときに染み入るのを我慢するポイントだよ。
俺だって一日頑張って空腹で我慢して。
お前、ふざけんなよ、お前な。公園の水ってのはお前あれはすごく重要なんだよ。
重要だよ。
お前がその水を汲んでるときにその擦り傷の子が、流せなかったらどうなるか分かってんのかよ。
大丈夫だよ、深夜の11時とかだから。
うわ、もう妖怪じゃん。
本当だよ。
水汲みおじさんじゃん。
なんか小豆洗いみたいな。
小豆洗いみたいな、シャカシャカシャカシャカやって。え、なに？それは、ペットボトルを持ってって？
いやいやいや、もう釜。電気じゃあの、釜が外れるから、それを、に、米に2合ぐらい入れて。
え、なになになに？その、お前バカじゃねえの？だってなんかボトルみてえのを、
そうそう、
持って、
そっちの方が早いかなと思ったんだけど、 ん、あの面倒くさくなっちゃって。
うわ、だってそっちの方がだってお前米以外に水使う要素あるだろ。
いや別に
ないの。じゃあお前な、え、普段の生活でお前なんかねるねるねるねとか作るとか
作らない作らない、そんなお金がない、
そんなねるねるねなんて高級高級洋菓子をね、
そんな
一流パティシエが作るあんなお菓子をね食べられるわけ、お前どの水とかないと水風船とか作れんべ、
作れ、そんな遊びしない、
あ、そんな貴族の遊びは、水風船を紙の衣装を着た女の子にぶつけてね溶かしていくなんていう、ね、あんな19世紀のヨーロッパで流行ったあんな貴族の遊びをやるわ、そんな俗な遊びはしないと、
ねえ、もう全然しない、
え、じゃあい、もうその釜ごと持ってくんだ、
釜ごと持ってって、うん、でまあさすがに最後の仕上げとして、うん、水張ってっていう、うん、ちゃんと炊くための水はペットボトルに汲んであるけど、
知らねえよバカ。
それは別に。
なんでお前の今の顔が道場陸三郎さんみてえな、和食の達人みてえな目力でお前急に最後の仕上げの水はで、最後の仕上げの水はっていうから俺てっきりコンビニでちゃんとアルプスのあの水こう買ってとか、六甲のなんとか水とか買ってとか言うのかと思ったら、ボトルに入れて、公園の水なんかい、結局そんなこだわりでもなんでもねえだろうかよ。うわ、だってまあこのラジオで喋ったかは覚えてないけど、うん、お前ん家にある唯一のそのなんていうの、調理器具が親子丼を作る鍋だからね。
そうまだガスを引いてた頃の時代の。
あ、まだAD カザル君の家にあのガス邪魔おじさんが来てない。
来てない時代。
ガスがまだ来ていた頃の。
来ていた頃の。
あれ何年前だろう。もう学生の頃だから。
7、8年前
。あの、ね、もう遥か昔 AD 笠原という国にはね、あの国にはガスが。未知の文明であるガスが来ていた。あの時俺一回だけお前ん家行ったんだよな。
そう
お前ん家泊まりに行ってよ、お泊まりをしに行ってね。その時あの台所行ったらガスコロの上に親子丼を作る鍋だけ置いてあって、なんでお前何調理器具これだけなのって聞いたら、うんって。え、じゃあ何お前は全部これで作るのって言ったら、うんっていう。なんでお前もっとなんかあるだろうが、万能のやつ。
大丈夫、あれで目玉焼きも何でもできつくれるから
。お前なんでだよ、みたいな。なんでそこピンポイントなんだよ、みたいなやつあったよね。
あの後、うん、電子レンジ買ったら、うん、ガス使わなくなって。
あ、親子丼の鍋も出てこなくなったんだ。
いらなくなった。
え、他にさ、なんかどうなの？その、笠原くんの生活の中で、うん、こういう風にやれば、うん、俺みたいな生活も生きていけるっていう。
あのね。うん、コンソメスープの素ってあるじゃん。
コンソメスープの素あります。美味しいですね。
あるよね。うん、あれを、うん、お椀に1個入れて、うん、お湯をジャー入れるじゃん。
うん、入れる。まあ、それで普通は美味しくいただきますよね。まあ、手軽に作れるし、
そう
、まあね、食卓の1個のこう、一品の数えられるという素晴らしい発明でございますよ。
まあ、鍋に水張って、それ沸かして、それに入れて、材料も一緒に煮込むって感じなんだけど。
まあ、そうだよね。
ね、俺は、手軽だから、お椀に入れたお湯の中にキャベツを何枚か手でちぎってポイポイって入れてお皿で蓋してお皿でねしてあとは
鉄人いいよ
3分待ちます。
あのさそのコンソメスープの素ってさ、それが作り方メインなわけじゃないんだよね。
絶対違う。
割とちゃんとお湯で沸かして、ね、沸騰してるお湯の中に入れて、鶏肉とか、
そう
なんかキャベツとか人参とか、いろんなもの、あとお母さんの優しさを込めて、コンソメスープ、あったかいコンソメスープがご家族で楽しめますよっていうやつだよね。笠原くんのは、インスタントにしちゃうわけだ。
インスタントです。
いいね。他は？
便利でしょ？
他はどういうのがあるの？
あとは、もやし？
AD 笠原さんの主食が来まして。AD 笠原、笠原さんマジで大丈夫って聞かれるけど、ツイートで。AD 笠原くんが、俺一回聞いたんだよ。なんか、ね、こいつの収入がびっくりするぐらい低くて、お前マジ高校生かよみたいな。高校生でもバイト頑張ってる子はもうちょっと稼ぐんじゃねえのみたいなレベルの収入だったの。まあ細かくは言わないけど、3桁いかなかったもんね。お前ね。3桁いかないで一人暮らしをしてる人間なのこいつは。で、お前何食ってんの普段。何砂とか粘土とか紙とか食ってんのって聞いたら、白井さん、いくらなんでも俺人間ですよ。俺の主食もやしっすって。かなりサブの方になるやつ。時々居酒屋とかでメインになってる場合あるけど。
そう、がっつりメイン
の。がっつりメインの、ちょっと変わったメニューだけどね。
そう。
笠原さん はあれが主食。
そう、あれを電子レンジでチンすると、うんうん、
電子レンジ魔法の、ね、魔法の道具ですから、
あのすると、うん、しんなりすんだ。ほっかほっかのしんなりするんだ。
優しさが込められるわけだ。
そうそうそう、うん、それに醤油ぶっかければ完全におかずだから。すげえ美味しく食える、
うん、そうだ、鉄人素晴らしい、ね、今日はお母さん方があの主婦の方とかも ね聞いてくださってるみたいだからね、そうそうそう、ぜひねあの手軽に作れてね栄養満点で、ね、お子様も喜ぶ料理ですよ、
はい、
あのもやしの醤油ぶっかけ、ね、ぶっかけチンですよ、
これあの実家だと、うん、その上に豚肉敷いて、うん、あの布巾みたいな感じで、
ほうほう、
あの蒸し器で蒸すのが正しい調理法なんだけど、
ほうほうほう、あその上になんかメインのやつ来るんだ、ちゃんと
メインのやつ別に、
メインのやつが別に来るんだけど、笠原さんの場合は米もねえメインだからね、
そうそうそう、
なんつの本来ならその上に豚肉の系の手間暇かけのえしかも米とサブに他のおかずありの、そうそうそう、ちょっとヘルシーながらもお肉も食べられるサブのサブぐらいの料理で出るやつの、そうそうそう、笠原さんはそれの未完成のやつがメインだから、
メインだから
お前すごいな。
そうそうそう。最近はね、
うん、
ちょっとバリエーション増えて。
あ本当に。
もやしを事前に、うん、袋に入れて、うん、塩コショウ入れて、うん、ちょっと振るのね。
お前なんだよ、お前なんでそのなんか俺料理できるでしょみたいな顔すんなよお前。それ料理に入ってねえよ。あそうすると味がしっかりつくんだ。
そうそう、つくつく、いくいく。
いくいくじゃん。
ガンガン
いってねえよ。全然いってねえよ。他は？
あとはね、あちょっとお金があるときは、うん、やっぱり電子レンジでパスタを茹でられるっていう、
ああありますな、
のがあるから、うんうん、それ使って、うん、長谷園のお茶漬けの元でパスタ食う。
それは普通にうまそうじゃない？
普通にうまいよこれは。
それお前何高級食品食っちゃって、
これは贅沢してます、
ね、お前それ完全贅沢でしょ。
はい、お金があるときはそうして
ます。お金があるとき、はい、みんなはお金があるときは焼肉行ったりのお寿司行ったりのピザ頼んだりする中で笠原さんの
贅沢です。
笠原さんの今日俺金持ってんなと、
ね、
今日俺金入ったなって日、入ったなって日のマックスの贅沢は、
そうそう、
パスタに長谷へのお茶漬けをかけるってのが超高級料理。
ね、そうそう、もしくは、うん、コンビニでお弁当を買ってくるか、うん、風流ってラーメン屋で500円で2玉食べるか。
風流ね、替え玉2玉無料って、そう
そう、今300円なんだよ。
ああ、そうなんだ。
うん、
もうこれ、もういいっすっていうレベルまで食える、ラーメン屋さんね。そうそう、ね、あ、もう笠原さん、なんだかんだでね、25分ぐらい喋ってるんで ね、そろそろ音楽の方は行った方がいいんじゃないかな、タイトルコール行った方がいいんじゃないかなってことでね、はい、もう今週もうちょっとその、笠原さん、生きる術を学ん、みんなもね、いつね、カツカツになるか分かんないんだよ、今の日本。これみんな、さっきからね、もう聞いてて辛いです。聞いてて辛いっすっていうのがすげえ来てますが、いつそうなるか分からないから、もしみんなが笠原さんレベルまで落ちた時に、楽しく笑顔で、だって笠原さんこんな生活だけど毎週ゲラゲラ笑ってんだからね。
笑ってます。楽しんでます。
楽しんでるから。っていうのもうちょっとで、ね、聞けたらいいかなと思ってます。さあ、笠原さん、音楽の準備はよろしいでしょうか。
はい、
そういうわけで、じゃあ今週も参りましょう。タイムマシーン部。今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。僕の一番の贅沢は一人で回転寿司ですね。一人回転寿司でだいたい1200円分ぐらい食べると、俺は本当に金持ちになったなと、一食に1200円使う日が来ちゃったのかと、俺も随分天狗になっただな、あサーモン食べようみたいな、そういうのが僕の中でマックスの贅沢なんですが、笠原さんが今ふざけるんじゃねえって顔、もう一緒にやってられっかって顔、一食に1200円かけたことがあるって言った瞬間の笠原さんのもう顔面蒼白ったら完全にデスラー見たくなっている、目の前に座ってるレディ笠原さんです。
はい、どうも。パンがないならキャベツにマーガリンをつけて食べればいいじゃないと思います、笠原です。よろしくお願いします。
アントワネット、アントワネット、アントワネットまさしく打倒アントワネット、分かってる庶民の暮らしを。でもアントワネット、マーガリンはちょっと高級品だよ。アントワネット、
アントワネットじゃないだけね、
バターじゃないだけね。アントワネット、でもその気になったらもやしに砂をかけて食べようだからケーキなんかね、存在知らないからね、笠原さんはね、そんなもの聞いたことない、ね、
神話でしょ
器は神話ですか。
神話でしょ。
オリンポス十二神が食べるものですか。
そうそうそう
そう。それこそ、それこそがケーキだと。なんかあれですか、あのイザナギとか、
そうそうそう
あそこら辺の方々が食べるのがケーキだと。そうそう
そう、ね、いわゆるあの霞とかと一緒の存在だと思ったんで。
バカじゃねえのお前本当によ。もうみんなから聞いてて辛いですっていう、すごいぞなんかもう。まあというわけでちょっと笠原さん他にはなんかないですか。
そうね、今までだと1週間塩おにぎりだけで生活して
る。1週間ですか。
はい、
え、1週間塩おにぎり何個。
ね、1食1個。
1食1個で1日3食。
そうそうそう、
3個かけるなら21個
だね。
21個の塩おにぎりが僕の構成物質ですみたいになってる時期があったんだ。
そうそうそうそう。うん、え、だから、うん、14合で生きてた。
あ、米を炊いたかね、量的には14合が俺の命をつないだと。
命をつないだ。
すごいな。あとは、
あと、あ、 1回、うん、1食魚肉ソーセージ1本だったことがある。
なんだろう、俺そっちの方がちょっとまだ栄養あるような気がする、塩おにぎりより。
あの偏ってないよね。
前なんか前もう一個のラジオで喋ったけどさ、うん、あのチョコチップスティック、
はいはいはい、
チョコチップの入ったスティックパンみたいなやつが俺大好きなのよ。あれ9本入りでだいたいさ200円ぐらいで売ってるじゃん、ね、ね、うん、でまあ俺もかつてお芝居をやっていた人間ですからね、当時は本当にお金がなかったから、まあ、なかなか毎食ちゃんと食べれないわけで、ね、特にお芝居の本番とか入ってくるとどんどんお金がなくなってくんだけど、うん、その時よくやったのがそのチョコチップスティックパン9本を3本3本3本で朝昼夜で食うっていう、 あの究極奥義を笠原くんもよくやったじゃん。
やったね。
だけどでさ、これご縁ないように言っとくとめちゃくちゃうまいんだよチョコスティックパンって。あれ本当に菓子パンの中だと俺トップだと思うぐらい、
クラスです、
はい、すげえうまいじゃん、歯ごたえといい味といい、ね、だけどなぜか今でもあれを食うと泣けてくんだよね。3食全部あのチョコチップスティックパンだった時のお母さんの顔が浮かんじゃう感じ、食べながら。お母さんが作ったわけじゃないのに、お母さんの味じゃないのに、なんでか分かんないけど実家の母ちゃんが微笑んでる。俺頑張んなきゃダメだと思わせるパンだよね。
あれはそう思う、完全にそう、
完全にそういう仕様のパンだから。笠原さんどうなんですか他には。
あと寝る前とかさ、うん、あのそんだけ食わないとさ、うん、お腹減って寝れないっていう時がある。
まあありますよ、ね、どうしても寝る前ってのはなんかこう、なんか食べたくなるってのあるね、ね、
だからそういう時のために、うん、あのお砂糖を常備しといて、
お砂糖のみを常備、お砂糖を常備
で、うん、もちろんお湯も、
ね、もちろんお湯って、お前その後に来んのはなんかもちろんパンもとかだろうが、お前もちろんもちもとかそういうもんで、貴族だったらもちろんフォアグラもだろうが、もちろんお湯もって、お湯高級食品じゃねえよ。お湯なんてお前全然高級じゃねえよ。
まあ確かにね、米的なもんだからね。
あ、
ね、
まあ確かにね。
残念なが
ら、ね、お湯があれば何でもいけるからね。
結構ね、どうにかなる。
じゃあね、砂糖とお湯と、うん、
うん、
笠原さんもう一回お、あれおかしいな、俺耳悪いのかな、
だから、うん、
砂糖とお湯と、
お湯そうだよ。
あとそのなんかほら、いや今だってお前装飾品ばっかお前言っちゃってんじゃん、お前装備で言うとこのなんか、ね、ネックレスとピアスとってのはメインのそのなんかほらあるでしょ、鎧的なものが、それがないとお前
始まんない。ああごめんごめんごめん、うん、カップ
あれそっちか、
うんうん、
いやまあ、そうそうそう、いやカップは土台だよね、
カップは土台、
カップは土台
大事だよ、ね、
カップが一番、そうそうそう、一番大事、あのみんなね、これ盲点で盲点、ね、結構ねあのカップを抜かしちゃったり、じゃあ俺何に入れて食べるんですかって話になっちゃうから ね、先にまずカップを言うべき、
カップを言う、
カップあって、ね、
そう
でお湯と砂糖と、
ね、え
その中に、
あスプーンでこう混ぜて
お腹が空いてなかなか寝れない夜、まあ、僕なんかはね、はい、コンビニとか行っちゃってついついこうカップラーメン買っちゃったりとか ね、ポテトチップス買っちゃったりとか、ね、まあ、体には悪いんだけど ね、まあ、それでちょっとこう夜食なんか食べちゃうと逆に、ね、ぐっすり眠れる、あの、ね、お腹空いたまんま寝るのって実は健康に良くないんだってね、あれなんか前お医者さんに聞いたけど ね、ある程度お腹にちゃんと溜まった状態で寝た方が寝るのにも体力っていうのは必要だからぐっすり眠れるんですよっていう中で、笠原さんは、はい、ああまあ言ったらお腹空いて寝れないなって時は、うん、砂糖水を飲まれると、
ね、そうまあ、日本語的には砂糖湯、
砂糖、シロップホットウォーター、アメリカの子に大人気の、ね わお、ママのシロップホットウォーターは最高だよ。あったかくて甘いよ。もう飲むんだ。
そうそうそう、
お前すごいな。それで満たされんの？
どうにか。
どうにか。あ、それといろんな思いが、もうすごいよ、みんなからいろんなものが足りないんじゃないですか。涙が止まらないとか言われてる。すごい ね、
そうね。
もう他に、まあ、
食生活はまあこんな、ね、
食べ物以外にさ、まあ、笠原さんも数々の伝説があるじゃないですか。
そうですか。
笠原さんって言ったら電車賃をケチって1時間半歩くのが当然な人間じゃないですか。ああ、
そうですね、新宿池袋間ぐらいだったら歩けと言います ね、
そうだよね。歩いて1時間半っていうさらサクッとお前言うけど、いつも、ね、歩いて1時間半ってあんま言わねえよ。徒歩90分の家なんてねえだろうがお前。徒歩15分でも歩くなってみんな思うのに、
あ、そう、
徒歩90分がお前ノーマルだもんね。
ノーマル、ノーマル。
放送中でございますが、ここまで聞いてくださった皆様に一つご報告があります。タイムマシン部が生放送になって早3ヶ月、最大の事件が起きました。なんとこの後に喋った30分ほどが保存されていないという。ええ、生放送を行ったのが6月28日、今私が喋っているのは6月29日です。まさかですよ、本当に。まあね、タイムマシン部はいつも生放送をね、練馬スタジアムからね、お客様をだいたいまあ6万人ぐらい入れてやっているんですが、その模様をちゃんと収録してね、録音して配信していたんですが、家帰ってみてびっくり、なんかエラーが起きていて、ここの前まではちゃんと生放送だったんだけど、こっからは普通に撮ってます。今生でも何でもありません。びっくりでございます。まあね、だからこっからは、昨日生放送を楽しんでくれた方、28日の生放送を楽しんでくれた方は二度おいしいっていう。で、まあポッドキャストで聞いてくださってる方にはね、特に問題はないと。特に問題はないと。まああれですよ、やっぱり AD 笠原くんのね、そんな貧乏話、そんな笠原くんの聞いてて悲しくなるね、不幸な話をもうこれ以上ユーストリームで流すんじゃないよっていうことだと思う。そういうユーストリームの意思を僕は感じたね。まあこの後笠原くんがちょびちょびっと貧乏話したんだけど、そこら辺はもうさすがに全部まあ大した話でもなかったんで、早速コーナーの方をもう行っちゃおうじゃないかというところでございますよ。それではどんどん参りましょう。コーナーエロ短歌。これね、ものすごい人気です。半端ないっす、投稿数が半端ないっす。エロ短歌、あのね、タイムマシン部のそのメールの受信フォルダを開くと、エロ短歌エロ短歌エロ短歌エロ短歌エロ短歌エロ短歌エロ短歌、人見知らんエロ短歌エロ短歌みたいな、もうなんかエロエロエロエロエロエロ見たくなってるんで、えらいことになってますが、大人気コーナーに、皆様のおかげでなっております。エロ短歌どんどん読んでいきましょう。これはエッチな単語をみんなで読もうというとてもシンプルなコーナーでございます。どんどん参りましょう。ラジオネームキット。月明かり、テラスベッドに浮かび出る君の体を描くシルエット。まあね、最初はまあ綺麗な感じの綺麗なエロです。爽やかなエロですよ。まあ一句目ですからね。一句目からあんまどぎついの来てもみんながなかなかついてこれないだろうから、まあ一句目はまあこのいいじゃないですか。君の体を描くシルエット、まあこれやってんですけど。やってんすけど、やることはやってるんだけど、まあ、その、月明かりも一つその盛り上がる要素に入るよね、的なことだよね。だから、間接照明でもやれなそうだったら、電気全部消して月明かりにしとけや、いけぜ、みたいな、そういう意味も込められてますね。さあ、どんどん行きましょう。ラジオネーム、森人。花火子の、行方追うふり、遠眼鏡。やぶより伸びる、内ももを覗く。これ僕大好きなんですよ。これどういうことかわかる？花火子の行方追うふり遠眼鏡、やぶより伸びる内ももを覗く。だから夏ですな。夏に花火をやってる。花火のそのなんていうの、この火花の粉を追うふりをして隣で青缶やってるんだよね。そういうことでしょこれ。どこぞのおカップルさんが盛り上がって。まあアウトドアでやってらっしゃる方がいる。それをちょっとやぶより伸びてんの内ももが、そのやってらっしゃってる方のそれを覗くっていう、とてもね夏ですな。夏、日本の夏、
日本のやっぱり夏の景色をこう呼び起こしてくれるというかね。ああそう、大体夏のな、その土手沿いの公園とかでそうヤブより野心伸びてるもんなっていう、花火をしに行ったら大体ヤブから内ももが出てるよねっていう、その誰しもが持っている記憶をこうなんていうかな、共感できる、共有できるという素晴らしい素晴らしい一句でございますね。さあ続いてまいりましょう。ラジオネームイチタロス。漏れる声もう少し抑えて、君が言う、強く噛む指ズキリと痛む。これはまたたまりませんよ。この方は女性ですね。イチタロスさんは女性ですね。ね、これどういうことかっていうと、まあだから声が出ちゃうんだと。まあまあまあそうですわ。これはもう男女問わず声は出ちゃいますわな。だからこれ隣にお父さんか誰かがいるのかもしれない。自分の部屋なのかな、さしてるのは自分の部屋なのかもしれないけど、隣になんか お父さんあたりが笑点とか見てるのかもしれない。日曜日の夕暮れ時ぐらいに盛り上がっちゃって、聞こえちゃうから聞こえちゃうから、もう少し抑えてっていうのを僕はこれ好きなのがさ、ズキリと痛むほど強く指を噛まないと声が出ちゃうってことなんだよ。これそういうそういうこのなんていうの、生めかしい表現ですよね。結構強く噛まないと漏れちゃう。で、僕はさらに一個言えば、強く噛んでもちょっと漏れてるんですよ。強く漏れて、強く噛んでも、強く噛んでも、若干漏れてる。そこを想像して読むとたまらないわけですよ。ね。これまあ、まあいいですね。やってる最中の句としては素晴らしいものがありますね。だ、どんどん行きましょう。ラジオネーム、乙女チック親父、自称19歳学生。借りるなら単体ものと企画もの、保険をかけるビデオレンタル。これ素晴らしいね。これまた素晴らしいね。この一句もまたね、よくわかってる、あの日本人の心情よくわかってる。結局ね、そうなんですよ、両方借りといた方がいいんです。まあ単体もの、まあ女優もので攻めるのもいいですよ。確かにパッケージで選ぶのもいい。だけどね、パッケージで選ぶと結構失敗する可能性もあるんだ。あれ、いくらでもこう、光の加減とかメイクとかでどうにもなってるしね。ね、あ、おー、見事にパッケージ通りに可愛く出てるなと思ったら、なんだお前これ、ほとんどイメージビデオじゃねえか、この野郎、みたいなパターンもありますから。で、企画ものっていうのは、業者出てらっしゃってるからね、一気にたくさんの方が出てきますから、まあ、なんかその、保険材料としてはとても企画ものはいいんですよ。だ両方借りとけば、まあ、どっかで当たるだろうと。どっかまあ10分ぐらいはまあいいもんが見れるだろう。合計でまあね、120分のビデオ2本借りて240分中10分でもこれだってのが見れれば、ビデオレンタルは大成功でございますなっていう、このまあ男だったら誰しもがね、誰しもが経験したことのある、まあもう日本人の心情をね、よく分かってる一句でございますね。借りるなら単体ものと企画もの、保険をかけるビデオレンタルというわけでございまして、ね、さあ次の一句参りましょう。ラジオネーム人生の先輩34歳。放課後に一人残りし教室で、頬に伝わる椅子のぬくもり。これは青春ですわ。ここに来て青春の一句が参りました。これ皆さん、情景を浮かび上がらせてください。放課後ね、夕暮れ時ですよ。夕日がこう教室に差し込んでね、でこうもう誰もいない教室ですよ。なあ、あのあれだよな、壁にはその習字のね、大空とかね、なんか志とかが貼ってあるようなイメージですよね。そういう中でただ一人少年が誰かの椅子にべったり頬をつけてぬくもりを感じてる。そう、変態、学生の頃からの変態ですよ。まあだからこの好きな女の子が座って普段座っている椅子をもうぬくもりなんて残ってないのにべったり頬をつけて感じてるっていう、そういうなんていうのかな、あの若さゆえの変態。これをまあ成人してやってると、ま、問題があるけど、まあ中学生ぐらいだったらまあキモいの一言で許されるその感じで、まあ芽生えだよね、変態の芽生えっていうことですよね。思春期によくある、あ俺ちょっと周りと性癖が違うのかもしれないっていう、その少年の揺らぎみたいなものがよく出てますね。ラジオネーム人生の先輩、もう一通来てます。夜が明けて二人静かに別れ道、消えぬぬくもり、消えゆく背中。だこれなんで選んだかっていうと、同じ人間が読んだとは思えない。だからド変態もいずれかは ちゃんとなるっていう。ド変、中学生の時にそんな椅子にべったり頬をつけてる人間でも、いずれこういう切ない句を読めるようになる。大人になればっていう。ただ、共通するのはぬくもりなんだよね。で、その、ぬくもりは彼にとっての、その、性のキーワードとしてはかなり強いものがある、ぬくもりっていう要素が、温度っていうものにだいぶこの、なんていうの、重点を置いてらっしゃる方なんだなってのはよくわかりますよね。ええ。さあ、まだどんどん来てるんで、どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム、サプリメント。台風が直撃した日の通学路。ああ、パンチラの宝石箱や。これはね、僕大好きです。パンチラの宝石箱や彦摩呂師匠です、完全に。エロマロ師匠です、完全にこれは。ね、まあ台風が直撃した風が強い日ですよ。その日の通学路がまるで宝石箱だと。おや、あそこにあるのはオパールか。おや、あそこにあるのはダイヤかと。ね、そう、おや、あそこにあるのはサファイアかと。そういう、なんていうのかな、あの、色とりどりのパンチラを宝石箱に例えてる。このなんていうのかな、やっぱりこのきらびやかなその情景が伝わってきますよね。で、それを勢いで出してるよ。勢いでよく出てるよ。ああ、パンチラの宝石箱やパンチラの宝石箱やこれはね、叫びたい。これは叫んでいきたいね。もう目がキラッキラしてる。で、一番輝いてるのは君の目だってことだね。それを見ている君の目が一番キラキラ輝いてるっていう。まあこれもなんていうのかな。あの、学生らしいというか、やっぱ10代のそういう純粋な気持ちをね。パンチラを宝石箱に例えるってあたり、その純真さがよく句に表れていますね。さあ、どんどん参りましょう。ラジオネーム、パピコ。打ち止まる？その一言を言わせたく、終電の時間気づかないふり。はい、普通にいいっす。これ普通にいいっすっていうので選んでみた。これは、まあ、やっちゃうんだよ、この後。最低な、解説者が最低の番組ね。解説者が全部俗にする感じ。この、本当だったらなんての、その、もう、な、付き合い立てでもないような、まだひょっとしたら付き合ってもないような男女の、なんとも言えない関係を、うまく出しているのに、台無しですよ。台がないですよ、どこにも。大きめに用意しといた台を全部なくしましたよ、今。ドンと。ドンと肘で砕いてバラバラバラっと床に落としまして、今台無しにしましたね。やっちゃうんですよ、この後。やりたいから終電の時間気づかないふりをする。でもこれはね、結構ね、これ結構あるんじゃない、結構みんなね、わざとその本当は終電あるんだけど、なんかもう時計何回も見てんだけど、それを気づかないふりをして、あわよくば、まあ、年頃慣れたらいいなっていう、そういうなんていうか、まあなんていうかね、本当はいやらしいんだよ、いやらしい心なんだけど、ああ、それを純真に表してる。まあやっちゃってんだけどね、この後ね。え、そう、解説者が俗だから。エロ短歌の特徴はそうですよ。さあ、次、続いてまいりましょう。ラジオネーム、胸立つ。雨が降る、男へ隠す駐車場、口塞がずに生かす喜び。カーセックスです。 In the rain カーセックスです。 In the rain カーセックス、 In the rain カーセックスです。分かりやすく言っときましょう。まあだから雨の日にもう家まで待てないと。家まで我慢できないと、うん、ですね。あ、だからこの前のパピコさんと混ぜるといいね。で、終電の時間気づかないふりで、うん、車で帰って、相手の車で帰って、もう待てないと。もう待てない。んで、イチタロスなんのと混ぜるといいね。もう少し押さえて、強く噛む指。噛まなくても、雨が音を消してくれる。で、生かす喜びってあたりに、この、なんていうか、性の喜びが、解放された性の喜びが、入ってますね。なんというか、そうなん、結局ね、エロいんです、全員。エロいんです。基本ね、人間はエロいんです。名言出た。人間はエロいんです。これはもうね、老若男女問わずエロいんです。幼稚園の頃から男の子はおっぱいのことしか考えないんです。 で、これぐらいの年になって飲み会になると、女の子の方が結構えぐい話をするんす。そういうあたりから、結局人間だってみんなエロい。ね。だからその、解放して、されている性を、こう、ストレートに読んでる。生かす喜び。喜びなんでございますよ。素晴らしい一句でございますよ。さあ、行きますよ。ラジオネーム、ロストハート。通り雨。あの子のことを濡らし終え。すぐに去ってく。ただただ感謝。もうね、大好きですよ。この子はね、中学生、ロストハートは中学生なんです。現在中学生の子なんですが。ただただ感謝。この一句が、俺たちに読める？汚れちまった俺たちは果たして、通り雨に、ただただ感謝って言える？うわ、やったやった、あの子のブラジャーが透けて見えるっていうところで盛り上がるでしょ。ロストハートは純粋。雨に感謝。なんていうのかな、彼はやっぱりそのエロを一つ超えたあたりにいるよね。エロを超えて地球に感謝。うん、この自然の恵みに感謝したよ。やっぱなかなか普段気づかないんですよ、こうね、当たり前だとね、みんな感じすぎてる。地球の自然がこうやってね、いろんなものをもたらしてくれるってことをね、みんなね、まあエコエコ言ってますけど、当然に考えすぎてる。エコエコね、エコエコエロエロに書いてみましょう。棒一本足してみましょう。そうしたらね、急になんていうかな、こう、自然に対する喜びが自然に芽生えてくる。彼のようにね、雨が降ったらただただ感謝できますよ。これ素晴らしい一句だね。ね。つけたブラを楽しむ前に雨に感謝する。これは今日みんな、エコよりエロ。これをね、みんなね、今日胸に刻んで帰ってほしい。さあ、まだまだいっぱい来てるんで、どんどん行きましょう。ラジオネーム、ダンコン。第3次、世界大戦止めるため、裸エプロン、やむにやまれず。これはだから SF ですよね。SF エロ短歌ですよね。だから、その、大きい戦いを止めるために立ち上がったジャンヌダルク。未来のジャンヌダルクは、裸エプロンだと。裸エプロンで出ることによって、みんなが納得したんだと。さ、なんか人類ってみんなエロいんだよ。戦ってる場合じゃねえ。そう、なんか、裸エプロンっていう最低な族の、蝶がつく族じゃん、裸エプロンって。ね。なんか、食べ物を作る場所と性欲を結びつけてる技なんだから。食欲と性欲っていうその人間の大きい欲を二つ噛み、ね、つなぎ合わせた裸エプロンっていうものを見ると、なんか、戦ってる場合じゃないなっていう。一つの彼、だからダンコンが作った一つの壮大な SF ストーリーだよね。うん。これでぜひね、彼にはね、小説を作ってほしい。書いてほしい。で、できれば僕は映画化してほしいな。で、最後のワンカットはやっぱり裸エプロンで立ってるジャンナ・ダルクだよね。で、それを見て全員が銃を置くっていう、そのシーン？そのシーンを僕は見たいな。うん。いいね。さあ、どんどん参りましょう。ラジオネーム、ヤス。同じ時期、同じ旅館に、同じ部屋。同じ吐息と、違う彼氏と。これはね、一番をあげたい僕。これね、普通に色紙にして、なんか置けそう。めちゃめちゃ普通にいいじゃんかよ。同じ時期、同じ旅館に同じ部屋、同じ吐息と違う彼氏と。まあだからあれですよな。その旅館に以前もだから違う彼氏と行って、まぐわったんですよ。ようなようなまぐわったんですよ。その時に漏らした吐息と、あ、同じだって。その、なんてのかな、やってる最中の切なさ、その思い出しちゃった自分のちょっとした罪悪感とか、だけど今の彼氏が好きっていう、その何俺普通に解説してんだよ。何俺普通に捉えよう。やってんだよ。旅館でおかみさんに言われてんだよ。夜の方はね、お二人さんで盛り上がっちゃってね。まあね、夜今日、すっぽん料理でございますからね。夜の方はぜひ、お布団はお一つでよろしいんですよねみたいな、おかみさんの、おかみさんのジャブ前儀おかみさんの前儀ジャブが来てからの夜。ほら、急に俗になっちゃった。こんないい句なのに俗にしてしまう、このなんていうの、タイムマシン部の罪深さ。これ、乗るとこが違ったらさ、なんか、ちゃんと出版されそうじゃない？同じ時期、同じ部屋。あ、同じ時期、同じ旅館に同じ部屋。同じ吐息と違う彼氏と。これ、同じ吐息とってうまいな。普通にな。なんか、ちょっと悲しくならない？結局、また同じような男、なんのかな。わかる？なんか、結局同じような関係でしょ？同じ吐息って。 ていうことは、なんかまた私繰り返してるあの恋愛をやってっけどね。俗な部分を入れていかないと何の番組になるか分かんなくなっちゃってるから、これこれでもいいな、ラジオネームヤスセンスあるな、普通にこれは家元の坂井真美師匠にも褒められそうな内容ですね。さあここまで読んで全てを台無しにしてくれる一句が来ました。ここまでみんなが、ヤスがせっかく作ってくれたこの台をね、あの素敵な台を、カラフルな、カラフル、綺麗なピンク色の、綺麗なピンク色のこの台を台無しにぶっ壊してくれる一句が来ましたよ。ラジオネームララさん、みそじ独身女、言ったねと穴の動きで指摘され、ごめんねくしゃみこらえただけ。もう一回いきますよ。言ったねと穴の動きで指摘され、ごめんねくしゃみこらえただけで。この方が解説まで書いてきてくれてますよ。解説を 読ませていただきます。なんかひくんってするらしいんです、こらえると言った時もそうなるらしいんです、まあ、本人には分かんないんですが、バッカじゃねえの、バッカじゃねえの、お前バッカじゃねえの、おいララバッカじゃねえの、お前ひくん、なんかひくんとするらしいです。くしゃみをこらえのと言ったときはなんか同じ動きをする、体の中が同じ動きをする。もうこれ中学男子とかどぎまぎだぜ、おい。ララさんがもう一個台無しなのをくれてるんで、最後本当にひっちゃかめっちゃかにして終わろうかなと。エロ短歌いきますよ。水風船、あなたの指に温められ、しぶきを散らしただほとばしる。もう一回いきますよ。水風船、あなたの指に温められ、しぶきを散らしただほとばしる。さあ中学校のね、中学生高校生ぐらいのみんな、じゃあちょっとこの句の意味がいまいち白井さん分かりませんね、解説、解説お願いします。白井名人解説お願いします。僕が解説したいんですけど、このララさんって方は自分で解説をしてくれてるんだね、解説を書いてきてくれてるんだね。だから、まあ良い子のみんなにも分かるようにララさんの解説を読んでみよう。遠回しない言い方してますけど、要するに潮吹きです。お前バッカじゃねえの、お前本当によ、お前本当にバカじゃねえの、要するに潮吹きですじゃねえよ。吹かされてる時って本当に自分が水風船にされて好きなように吹かされてるような気分になりますよね。なりますよね、じゃねえよ。そんな加藤高チックな一句でございます、一句でございますよ。強敵が現れましたね、エロ短歌に。ララ、みそじ独身女の恐ろしい、恐ろしい名人がここに来て。さあ、もう今週も大盛り上がりのエロ短歌でございますが、なんと、来週、このエロ短歌を僕たちに教えてくださった本人がやってらっしゃるのは、桃エロ乙女チック短歌という、まあ、ちょっとエッチで、乙女の切なさみたいのをこう読んでらっしゃる坂井真美さんという方が、坂井真美師匠がなんと来週の生放送にゲストに来ていただくことになりました。ゲスト出演でございますよ。来週7月の5日、合ってますか、7月の5日月曜日のタイムマシン部の生放送に、桃エロ乙女チック短歌家元の坂井真美先生が来てくださいます。というわけでね、みんなどんどんエロ短歌送ってみて、師匠がねズバズバ切ってってくれると思うから、やっぱ師匠の意見聞きたいじゃない、俺みたいなゲスな解説じゃなくて、なんかより高尚なねエロ短歌にしてくれるかもしれないから、ちょっとねタイムマシン部としてもすっごくものすごく久しぶりなゲストということでね、僕自身もとても楽しみにしてるんで、来週もし、時間合う方いましたら、23時からユーストリームで生放送やりますんで、ぜひぜひ生で聞いてみてください。そしてエロ短歌どんどん送ってみて、エロ短歌とにかくね数をいっぱい書いた方がいいかもしれない。うん、あの一人みんなね5句ぐらい読んでくれてるんだけど、だいたい1句すごいいいのがあったりするから、とにかく諦めずにたくさん送ってみてください。来週はエロ短歌をたっぷりやります。エロ短歌スペシャルなんてエロエロになろう、もう桃色の桃の匂いがイヤホンからするぜみたいな、桃と栗の花の匂いがするような、そういったラジオにしてみたいと思ってますんでね、どんどん送ってみてください。さあ今週は他にもコーナーをやっていきたいんで、ちょっと人見知らんはごめん、今週ちょっと読めないんで来週やります。ちょっと、時間がちょっと厳しいので、今週はもう一個ポケットモンスター灰色 このコーナーは、まあ、ポケットモンスター白黒が今度発売されますが、その後に発売されるであろうポケットモンスター灰色に出てくるようなモンスターをみんなに考えてもらおうという、そういうコーナーでございます。さあそれでは行こうかな。じゃあこれモンスター名タマゴン、ラジオネームサプリメント、タマゴン卵ポケモン、解説、役者、アーティスト、漫画家などなど、いろいろなものを目指している夢追い人がポケモンになった姿。進化の意志、かっこ、意志の方ね。進化の意志で様々なポケモンに進化するぞ。例、役者、アーティー、漫画家などと。また、育て方を間違えると、ニートンやフリーターに進化する場合もあるようだ。フリーターをしながら細々と生きていくか、一発当てて億万長者になるか、果たしてタマゴンの未来は？技、無職。夢に食べると書いて無職という技。盆や正月、地元に帰った時などによく使われる技。自分は仕事もせずにやりたいことばっかやってる。そんな中、小中学校時代の友達はしっかりと仕事をしている。結婚までしちゃってるやつもいる。こんなんでいいのかなとへこんでいるところに、お前は夢を追いかけてでかっこいいな的なことを言われて、無職は無職でも俺の無職は夢を食べると書いて無職だからなと意味のわからない返しをしてしまい、その場はなんとなく盛り上がったからいいが、その後ものすごい自己嫌悪に陥ってしまうという技。お前実話だろこれ。お前の実話をお前タマゴンに託したろ。さては。その場の気まずい空気をなんとなくスルーできるが、その分一人になった時の反応が来る、モロハの剣的な技である。みんなも使うタイミングなどは気をつけよう。技2、テレフォン。夢を追いかけたと言い、田舎を飛び出して上京してきた卵。なんだ、技の説明が長えんだよ。そんな卵が生活費的にピンチになった時に使う技がこれだ。親に電話して、ごめん、ちょっと今月生活費ピンチなんだよね、と言い、生活費を口座に振り込んでもらえる技だ。戦闘後に得られるお金が増えるぞ。でもその分、戦闘後に心に謎のダメージが残ることが多い、モロハの剣的な技である。ダメージは金額に比例します。技3、50-50。もうすでに就職している友達と飲み会や食事をする際に、お前頑張ってるからさ、俺ちょっと多めに出すよと言われ、なんだかすごく悔しくなってしまい、自分のプライドを守るため、いや割り勘にしようという技。もうお前関係ねえだろポケモンよ。サプリメントよ、全部お前の実話だろ。自分のプライドを守る特殊防御がグーンとアップするぞ。しかしその反動として財布にダメージが残る、モロハの剣的な技だ。使いどころは注意しよう。最後の技4、オーディエンス。お、これはどういう技かな。飲み会があるときに大学や高校の先輩を何人か呼ぶ。するとその先輩はちょびっと多めにお金を出してくれるから、いつもより安く飲めるぞ。飲み会後一人になった瞬間に自己嫌悪に陥るモロハの剣的な技であることは言うまでもない。タマゴンは全部ね、モロハの剣的な技を駆使するモンスターなんだよね。で、お前だろこれ。タマゴンっていうかサプリメントだろ。おい、お前の実話だろこれ。ポケットモンスター入るがもう一つ来てるんで読みましょう。ラジオネームダンコン。モンスター名キャバックラーバキ。ファザコンポケモン、弱点タイプ毒。毒死か柳にやられたのか。最愛と最強を諦め、お金で交換可能な打算の性愛を漁っている。腹違いなりドラッカーバキがいるらしい。技、パラシュート。ビリーでミリガンなガイアちゃんが勤めている樹海のお店に行くための技だから、もうバキを読んでないと、グラッパラーバキとハンマーバキを読んでないと分かんないでしょ。でね、AD カザール君、次の技が爆笑ですよ。キャバクラバキの技、金剛拳。上から垂直に潰れる新しい土下座技。これさ、中国のさ、レッツカイオーとかのほら、雷大祭のエピソードであったの、ビスケットオリバーに上からぐしゃってやられるあいつ。もうだから、どんだけ内輪の話になっちゃうの。チャンピオン読んでねえやつわかんねえだろうがよ。秋田書店からこれでいくらかもらえるわけじゃねえんだよ。技、サーガ。 ティッシュペーパーを大量消費する技。もうだから、番外編で出たよね、確かにね。佐川一冊。もう、ダンコわかんないでしょこれみんな、もう、バキ読んでるやつは金剛拳で爆笑だと思うけど、そんなエピソードあったわ。さあ、このコーナーポケットモンスター入るまだまだね、モンスターを募集してますんで、モンスター名と何々ポケモンと、解説と技を書いて送ってきてください。さあ今週はもう一個ね、あの新しいコーナーね、あの先週、先週リスナーの方が作ってくれたコーナーがありますんで、それをちょっと最後にやりましょう。自慢の妄想彼女僕らのラブプラス。このコーナーはお前の妄想彼女を教えてくれと、まあ嘘彼女自慢とかみんなするでしょ。それの妄想版ですよ。より寂しいやつですよ。みんなが妄想彼女を自慢してくれるコーナーです。作った本人が送ってくれてます。ラジオネーム天然パーマー555号。自分の妄想彼女は細い目で黒髪のポニーテールの子です。ある日の下校中に自転車の二人乗りをしていて、彼女は最初は服の裾ら辺を掴んでいたが、突然自分に抱きつく感じで乗ってきて、おもむろに、私胸ちっちゃいから抱きつかれても嬉しくないよねというのに、自分は胸がちっちゃくても抱きついてくれてるんだから嬉しいよ的なことを言うのが自分の妄想彼女ライフの一つです。他にもいろいろありますが、これが彼女いない歴17年の、男子高校生の健全な部分の妄想です。お前の妄想間違ってねえな、お前の妄想を送ってきてるだけだもんな。じゃあなんだ、天然パーマ555号は学校の登下校中に本当は一人で乗ってんだけど、後ろにね、妄想彼女が黒髪のポニーテールの子が乗って、私胸ちっちゃいから抱きつかれても嬉しくないよねって、そんなことないよ、抱きついてくれてんだから嬉しいよっていう、その一人でやってるっていうカミングアウトだ。でなんかちょっとな、リアルさがな、俺だったらなんかその抱きついてくれてるんだから嬉しいよみたいなのじゃなくて、もうちょっとリアルの、お前何言ってんの、お前胸とかお前関係ねえよみたいな感じの、そのなんかドギマギ感を自分で演出するとよりいい感じになるよ。うん、結構アグレッシブな彼女なんだね。ね、天然パーマの彼女は結構アグレッシブなんだね。自分からその胸ちっちゃいから抱きつかれても嬉しくないよねって、そんなちょっとドキッとするような、ちょっとドキッとするようなことを言っちゃうような、結構性に対しては開放的な彼女なんだね。お前の妄想だよ。人の妄想に対して何普通にコメントしてんだよ。もう一つ来てるよ。ハイカラグルイ8歳妖精。この前うちの彼女と一緒に未来、ごめんね、もう一回行くわ。この前うちの彼女と一緒に未来に行ってきました。彼女は妄想のままでした。それを見て僕はとても安堵し、少し泣きました。彼女の紹介をします。髪は肩までのストレートで紫色、トレードマークは大きな眼鏡。うんちゃなのか、うんちゃなのか、おい、挨拶はうんちゃなのか、走るときキーンなのか、え、ペンギン村か住所は。趣味は機械いじりと発明です。至近距離の時はハンマーを使いますが、主な武器は銃ですね。 RX78-2 なのか。属性は火になります。もういよいよわけわかんねえ、属性は火って。ちなみに未来へは彼女の発明品テレポットで行ってきました。どうでしょう私の妄想彼女は。これいいのがね、これいいのが、まあ、完全に病んでますよ彼は。何言ってるか僕もさっぱりわかりませんから。いいのが彼女と一緒に未来に行ってきた。そう、やっぱりね、妄想彼女とはどこでも行きますから。世界中どこでも、宇宙でもどこでも、未来でも時間を超えて旅行できるのが妄想彼女のいいところ。お金がなくても時間がなくても妄想すればどこにでも行ける。平安時代でも行けるしね、原始時代でも行けるし、未来にも行けるでね。未来に行ったら彼女は妄想のままだった。普通はここで悲しくなるじゃない。普通は、ああ俺は未来に行っても彼女は妄想のままなんだって、ここで悲しくなるんじゃないね。ハイカラグリスさんはよかった、彼女がまだいて、ってもう抜け出せないですよ。抜け出せない、抜け出せない、妄想彼女から抜け出せない。あのね、大丈夫かな、一回ぐらいカウンセリング行かれた方がもういいかなと思うんですよね。ちょっと普通のメールを落としちゃったんで今ちょっと拾いました。というわけで、妄想彼女僕らのラブプラスも募集しております。まあ毎週5つぐらい読めればいいから、あのグッとくる妄想彼女のエピソードどんどん送ってきてよ。そのうわその彼女とのやりとりいいわ、うわそんなお前の彼女いい子だな、でも妄想なんだよねっていう、そっちで行きたいわ妄想彼女。あんまなんかぶっ飛んだメールっていうよりは、うわ俺、うわそんなこと言われてはお前の彼女ほんといいねな、落ち込んだ時にそんな後ろから抱きしめてくれなんて、 あ、妄想なんだよねっていうそういう方で盛り上げていきたいんでね、募集しております。普通のメールをちょっと最後に紹介して、ちょうどいい感じかな。ちょっと待ってね。あ、いつすごくおめでたいメールが来てるんで、それをまず紹介しましょう。ラジオネームニート伊藤23歳。いつもポッドキャストで聞いてるニート伊藤23歳です。今回は真面目なメールをします。ラジオネームでもわかりますが、無職の23歳です。しかし、今、パートナーが陣痛中で、今日明日中に生まれる見込みです。このメールが来たのは、このメールが来たのは6月の21日だったんで、もう多分おそらくは生まれてるんじゃないんでしょうか。そこで DJ とミキさんのお二人に質問です。もしも名前をつけるとすれば何とつけますか？参考にもしたいので教えてください。追伸、バイトの面接6連敗中です。このままだと専業主婦になりそうです。いやー、これ普通にめでたいね。おめでとう！おめでとう、ニート。ニート伊藤23歳、おめでとう！本当におめでとう！じゃあこれは普通に嬉しいな。なんか俺は一ラジオ DJ として普通に嬉しいぞ。ぜひね、ご家族3人でこれからはね、やっぱりお子様の教育にはとてもね、タイムマシンはいいというデータがね、まやかしのごとく出てますからね。インターネットのノイズがごとくそういうデータが出てますからね。ぜひね、お子様のね、やっぱり幼稚園受験から最近はね、される方も多いですけど、タイムマシンも聞けばね、一部の成長は早いですから。名前なんだろうな、デルタとかな伊藤デルタ、伊藤シグマ、伊藤アルファ、いいじゃない、なんかかっこいいじゃない、強そうじゃない、なんか強そうだけど、うん、これだからあれだよな、なんか名前もし決まって もし大丈夫だったら教えてほしいよね。AD カサル君が命名量つってるんだけど、それなんかいろいろ背負わせなきゃいけないから俺と同じ感じにしちゃうとね、いっぱいいるよ俺と同じ名前の人じゃあ伊藤タイムマシン部でもいいよもうダメだよ人の新しい人生を。だから、これ真面目にちゃんと考えてね、ぜひぜひね、ご家族でうちのラジオ聞いてくださったらすごく嬉しいな。ちょっとエロ短歌のあたりはね、ちょっとゴニョンゴニョンゴニョンってゴニョンゴニョンゴニョンっていう風にして聞かせていただければね、本当おめでとう、本当おめでとう、お幸せに、バイト決まるといいねもう一通メール来てるんで読みましょう。ラジオネーム、すだち船長。白井さん、AD カサルさん、こんばんは。先週ちょっと桃太郎のね、童話の話をしましたが、うちでは私が小さい頃、父が寝しなに桃太郎を語って聞かせてくれたのですが、そこで、おばあさんがコインランドリーに行ってたり、某ファーストフード店があったり、パーティーみんなで道に迷って交番で道を聞いたり、鬼ヶ島行き貸しボート乗り場でレンタル料を取られたりしていました。子供ながらに違うとは分かり、アレンジを楽しんでいましたが、そういえば本で桃太郎を読んだことはないんです。それでもまあまともなのが知識として入っております。すごく基本的な民話って、実際は絵本を手に取ることって少ないんですよね。でもそのうちアンパンマンなどと答えた彼らもちゃんと桃太郎を覚えてくれるんじゃないんでしょうか。これなるほどなと思うのがさ、言われてみればさ、桃太郎の絵本とか持ってねえわ。桃太郎とか浦島太郎とか古典作品、これを最初に読んどけみたいな名盤、童話名盤集みたいなやつの最初に童話評論家の人がまあ書かしちゃいけないのはまず桃太郎でしょう。その後まあ浦島太郎に猿蟹合戦ぐらい読めば君もまあ基本はマスターできるかなみたいな、ああいうのなかなか持ってないよね。でちっちゃい頃ってほら本買ってもらうって大イベントじゃん。おばあちゃん、まあ、通称ゴッド。ね、ちっちゃい頃は、おばあちゃんと神様は同義語じゃん。おばあちゃんが来てくれると、お菓子をくれるか何か買ってくれるっていう神様みたいな、ごっこを指しておばあちゃんがやってくるっていう、そういう存在だったじゃん。そういう存在だ。おばあちゃんが来たら、なんか、寮の欲しい本を一冊買っていいよって言ってくれるじゃない。でそうするとさ、大イベントだから、こんな一年に何回もあるわけじゃねえから、すげえ考えんだよ。これお前、普段買ってもらえねえ仮面ライダーの本買っとくか、みたいな風になるじゃん。そうなった時に、なかなかこういう童話とかチョイスしないんだよな。なかなかそういう桃太郎とかそういう古典作品をあえて渋くチョイスしたら、おばあちゃんもびっくりだから。寮は随分渋いのを選ぶね。あ、おばあちゃん的にはいいけど、いいんだよ、仮面ライダー、あ、いる、古典を入れみたい。古典から入りたい。じゃあ、桃太郎行こうってならないじゃん。確かに手に入れる機会ないんだよな。これ確かに言われたらその通りだ。しかもさ、これ、 今度俺実家帰ったら母ちゃんに語らせてみてんだよ桃太郎。お母さんを俺に桃太郎とか聞かせていたでしょ小さい頃。その通りに一回語ってみてって語らせて、全然違うアレンジ入ったらびっくりしね。さあここでやってきたのがマントヒヒくんです。母ちゃん4人目入ってきちゃった。4人目。そしてここでなんとキジがクラスチェンジしてフェニックスになったのでした。母ちゃん参ったな、きびだんごが1個足りないぞ。さあ困った困った、パティシエのとこに行かなきゃいけません。母ちゃんどんだけアレンジしてんだよみたいな可能性全然あるよね。全然サルカニ合戦のあのパーティーもちょっと違う可能性とか全然あるじゃん。これだから今度母ちゃんに帰って聞かせてさ、全然違ったらすごくね。鬼のことオーガって呼んでたらすごくない。母ちゃんがもしオーガ島とかオーガアイランドって言って、なんで俺はそれを鬼ヶ島って認識できていたんだろうみたいななるかもしれない。ぜひみんなもね、実家に帰った際にはね、お母さんに桃太郎語ってもらおうということで、さあすべてのコーナー、ポケットモンスター、灰色エロ短歌、人見知らん、今週やりませんでしたが人見知らん、自慢の妄想彼女、僕らのラブプラス、全部、また普通のお便り募集しております。メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp、 スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。お知らせです。タイムマシン部が今年の夏にバーベキューをやります。8月の21、22日土曜日、日曜日で、東京奥多摩にある氷川キャンプ場というところでバーベキューをやります。どんどんみんな参加してください。参加希望者はメールに、懸命にバーベキュー参加申し込みと書いて、本文に名前、これは必ず本名、住所、これは都道府県だけで大丈夫です。年齢、20歳以上じゃないと参加できないので、年齢の方必ず書いて、また宿泊したいかどうか、もちろん8月の21日土曜日だけ参加ということもできますんで、どんどんみんな送って、どんどん参加してみてください。今現在でも20名以上のね、あの参加申し込みがあるんでね、もう最終的にはもうな、まあ3万人ぐらいを呼んで一つの国を作ろうじゃないかと。徹夜で肉食おうぜっていうイベントなんで、オールナイトイートミートっていう、そういうイベントなんでね、みんなで盛り上がって、僕もね、カザル君も盛り上がっていきたいんでね、7月の24日までです。7月の24日までに必ず申し込みを送ってください。もう一個お知らせです。私白井亮が今現在ロックバンドをやっております。ネコロマンというバンドをやっているんです。まあこのね、放送でもね、ちょっと最後辺に流れてくる曲は、あのネコロマンの、ネコロマンのまぶたという曲なんですが、なんとこの度ネコロマンのバンドメンバーの一人の鍵盤を弾いていた女の子が辞めることに、脱退することになりまして、急遽メンバー募集をかけたいと、ぜひお願いしたいと。ピアノを弾ける方、もしくはキーボード、シンセサイザー、鍵盤楽器を弾ける方、ぜひぜひ加入してほしい新メンバーということで、もし興味ある方がいましたら、メールに書いて、あの送っていただければ僕がコンタクトを取りますんで、興味ある方、鍵盤楽器弾けてバンド入ってみたいという方がいましたら、ぜひぜひよろしくお願いします。本当にね、なんかあの新メンバーなかなか探すの大変なんでね、ぜひぜひお願いしたいというわけでございます。さあ、まさかの再録音ということだったんですが、なんかあれだったね、結構生放送以上に盛り上がったとか、盛り上がったよね、かなりね。これはこれでだから楽しめるんじゃないかな。これからはちょっとね、ちゃんとね、生放送はね、別でバックアップを取ろうという話にもなっておりますんでね、またあの生放送まだ参加したことがないという方いましたらね、ぜひぜひユーストリームで、毎週毎週月曜日23時からやってますんで聞いてみてくださいというところで、このあたりで、大丈夫かな、教えなんか告知もあるとかなんもないよね。来週はとりあえず坂井真美師匠からいらっしゃって、エロ短歌スペシャルなんで、どんどん送ってみてください。また今週やれなかった人見知らんも来週は呼ぶんで、よろしくお願いします。それではまた来週。